こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を配信しています。2月は沖縄県立北部病院産婦人科医長の諸井明人先生に、生理痛を我慢しないでピルで自分らしく輝く人生を手に入れようと題してお話ししていただきました。まあ、これ女性にとってはかなり深い悩みになるんですけれども、田名先生、諸井先生はどんなお話をしてくださったんでしょうか。
はい、生理痛で悩んでいる女性っていうのは実は頻度が非常に高いというところから先生お話しされて、まあ、生殖可能年齢の女性の4人に1人、あと25歳未満だと頻度が上がって4割の方は生理で結構辛い思いをしているだろうというデータがあるようです。でそうなるとはやはり若い世代ですから、いろいろ仕事とか学業とかにも影響するし、生活の質が落ちて楽しいことを楽しめなくなる可能性だってあるので、社会的な損失になりますよと。でその困っているにもかかわらず何も対処ができてないっていう方が半分近くいらっしゃるらしくて、
はい、
やっぱり皆さんちょっとなかなか相談したくてもしきれてないっていうのが今の現状のようでした。
はい、なんか自分の20代30代あたりをちょっと振り返ってしまいましたけれども、辛いのに確かにちょっと病院行きにくいなっていうことでそのままにしてたなって思いました。
はい、あと興味深いデータがですね、先生がおっしゃってたのが、昔の女性は10代から妊娠出産とかの機会が多かったので、トータルで考えると現代の女性と比べて生理を経験する回数がすごく少なかっただろうと。ものすごく差があるんですけど、昔の女性だと一生涯で50回ぐらいと。でそれが現代の女性に至ってはこれが450回。
すごいですね。
ですからそれぐらい、いろんなホルモン周期の変化とか社会的なこう何か、社会というか環境要因の変化ですかね、そういったのがホルモンに影響を与えているのかなとも思いながら話を聞いていました。
なるほど、昔と今とでやっぱり状況も変わってくるので、じゃあそれに対応する方法もまた考えた方がいいよねっていうことですね。
そうですね。ですからまさに月経困難症といって本当に困っている方っていうのはまさに現代病になるので、それを今回のお話 のメインであるピルを上手に使って、調整しましょうというのが話の主題でした。
多分このラジオを聞いている方中には男性の方もいらっしゃると思うんですけれども、例えば月経が近くなってくると、体がむくんでこうだるくなってきたり、お腹が痛くなってきたり、頭が痛くなってきたりっていう感じで、ひどいとちょっとなる、もう起き上がるのも大変だっていうような方もいらっしゃるので、意外と大変なんです。大変なんです。でも先生、これコントロールできるんですね。
はい、それここで今回の話のピルの仕組みの話を先生されたんですが、ピルという薬の中にはですね、エストロゲンというホルモンとプロゲステロンという2つの種類のホルモンが含有されている薬で、これを飲むことによって、脳の排卵を起こすホルモンがあるんですけど、
はい、
FSHLH というこのホルモンをこのピルを飲んでる間も体の中に十分ホルモンが出てる関係で、これを抑え込むことによって排卵しないような状態になるので、その薬を例えば3週間飲んで、その間はもう生理は絶対来ない。で休薬することによってその次の1週間は、生理の期間、いわゆる自分で調整できるというのがこのピルの特徴なので。
なるほど。例えば出張があってどうしてもここは生理だと困るっていうようなことがコントロールできるようになるわけですね。
できるわけですね。
今ちょうど大学入試とか高校入試の期間ですよね。生理痛がひどい人は再試験これ OK ですよというふうになりましたけれども、 確かにこういうことをちょっと外してとかっていうのもできるようになるんですね、うん、
できると思いますね。で、飲み薬によってはこれを3ヶ月ほど飲んで1週間休薬、
うん、
でそこで生理ですから、
うん、
そうなるともう年に4回の生理だけになるみたいな調整を
なんて快適なっていう
そうですね。ですからそこを意識してこう生理をコントロールするっていう話を聞きました。で、昔はあのピルっていうと容量が非常に多く設定されてて、それで吐き気が出たりとか、いろんな食欲に食欲が更新してとかって話があったみたいなんですけど、最近はそのあたりが低容量ピルというのがあって、そういう調整することによって長期に飲める薬になっているようです。
確かになんかちょっと副作用が大変だよっていう話は聞いたことがあったんですが、今ではそのあたりもこう抑えられてるってことですね。
量を減らすことによってですね、うんうん、危険性を減らす。ただ血栓に関してはやっぱり一応注意が必要なようで、
はい、
最近のコロナではあまり血栓症って問題にならないんですけど、
うん、
3年ほど前ですかね、最初の頃のコロナってよく血栓症を起こしてたもんですから、はい、一応今でもコロナ感染症にかかった時はピルを休薬したり、少し血液サラサラの薬を一時期飲んだりとかっていうのは勧められたりもするようです、うん、
あ、なるほど。じゃあ状況によってそのピルも、はい、休んだり、はい、飲んだりすることが大切なわけですね。
そうですね。ですからそういった意味ではやはり産婦人科の先生でそういうピルを処方してくれるかかりつけ医を見つけるっていうことが大事になりますかね、
うん、ちゃんと専門家に相談できるようにということですね。
そうですね。あと、はい、タバコを吸ってたりすると飲めない、飲まない方がいいとか、あと手術をする前には飲んじゃいけませんとか、うん、なんかいろいろあるみたいですので、
うん、
やはりそのあたりは産婦人科のかかりつけ医の先生を探すことが大事になると思います。
まあ、でも先生どの薬でも一緒ですよね。使うときには注意が必要。
そうですね。あとは子宮内膜症という病気で悩んでいる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方にとってはこの薬はやはり治療薬になるようで、
うん、
生理を止めている間に卵巣を守って、将来的にまた妊娠ができるようにもできるようなので、
はい、
やはり避妊薬としても使われますし、治療薬としても使われるということを先生は話されていて、ですからまあこれを上手にそれぞれ皆さんの希望に応じて産婦人科医の先生と相談して使い分けていただくといいのかなと思いました、うん。
目的は2つあるけれども、それぞれによってまた処方の仕方も変わってくるよということですね。
そうですね、
はい、先生でもこの低用量ピルといわれるピルは何種類もあるものなんですか。
はい、先生が今回の講演会で紹介していただいただけでも、確か4種類その先ほどの持続効果が出る期間の長さとかによっても違うので4種類あるというふうに先生から、大きく分けると 3つのタイプなんですけど、発売されている薬としては4種類あるようです、
うん、なるほど。そうなると、素人考えでこれがいいだろうとかっていうことはできないですね。
そうですね、
はい、
避妊治療の場合には保険が効かないとかいろいろあるみたいなんですけど、
うん、
ですからそこら辺も含めてやはり産婦人科の主治医の先生とよく相談して、どの薬がその人の生活スタイルに合っているかを考えて飲んでいただくことが大事かなと思いました、
うん、諸井先生が今回つけたタイトルがまさにそうだなと思ったんですけれども、生理痛を我慢しないでっていう、我慢してしまうんですよね、
うん、
どうせ1週間だしとか、ちょっと病院に行くのは恥ずかしいなとか大変だなと思っちゃうとこう我慢してしまうんですけれども、自分の生活の質も落ちてしまいますしね。ぜひここはもしかしたら何か病気も潜んでるかもしれませんから、ちゃんと先生に見ていただくっていうのはいいことなんじゃないのかなと思います。ぜひ参考にしてください、2月配信しました、首里城下町クリニックの地域向け医療講演会、首里城下町クリニックの YouTube でアーカイブされていますので、ぜひご覧くださいね。さあ、そして3月は3月13日水曜日午後7時から配信です。今回はガラッとテーマが変わりましてドキッとしますよ。沖縄の肥満と糖尿病、 歴史と遺伝から考えると題して、永田内科クリニック院長の永田浩二先生にお話ししていただきます。先生、肥満と糖尿病がテーマなんですね。
そうですね。今回永田先生が正面からこの話を取り上げてくださるので、私の大学の同期の先生なんですけど、先生初めて今回お越しいただけるんで、先生のお話を聞けるのが楽しみにしております。
はい、ぜひ沖縄の肥満と糖尿病、このキーワードにこう引っかかった方はですね、3月13日水曜日午後7時から首里城下町クリニックの YouTube チャンネルで配信となりますので、ご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号 098-885-5000 です。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ホームページに詳しい情報を掲載されています。先生、締めくくりにちょっと質問があるんですけれども、今インフルエンザもちょっと流行しているようなんですが、状況どんな感じでしょうか。
はい、今日は収録日が2月16日ですか、時点ですけれども、局所的な流行といいますか、例えば学校だと、ある中学校の、中学校、ある例えば小学校等で、学級閉鎖が出ましたよとか、っていう情報はあるんですけど、これがじゃあ全学校が同じ状況かっていうとちょっと違うので、うちのクリニックも毎日インフルエンザもコロナも、5名以内ずつぐらい来ます。3名から5名以内とか。ですから、ただ、どんどん増えないんですよね。もう皆さん発熱で困って相談には来てくれますけど、陽性の方は中に2人ずつぐらいとかいますけど、それも治療薬があるので、ですから今皆さんにお願いしたいこととしては、熱が出たら熱冷ましで下げてすぐ職場に行くんじゃなくて、一旦医療機関に行ってインフルエンザとコロナの検査を受けて、人に迷惑をかけないウイルス感染症をになってないか、かかってないかどうかっていうのは、やっぱりちょっと気をつけていただくことが大事ですね。
先生、2つ検査するんですね。
もう綿棒1本です
よ。そうなんですね。
綿棒1本で、インフルエンザの A 型か B 型かとコロナが分かりますんで。ですから、ちょっときつい思いですよね。1本で済みますんで。それで、3つをチェックして、それから職場や学校に行ってほしいですね。
そうなんですね。
はい。
で、3つがいっぺんにちゃんと検査できるようになってるんですね。
で、結構ですね、両方とも出ないっていうタイプの風邪もあるんですよ。
はい。
ですから、それでしたらもう解熱剤を飲んで良くなったら、また普通に生活に戻れますんで。
はい。ご自分のためにも、またね、ご家族や仲間のためにも、ぜひチェックしてくださいね。
そうですね。チェックはした方がすべきかなと思います。
はい。はい、首里城下町クリニック院長の田名武先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。